Information。
今日は8月に入って3回目の月曜日です。賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー8月号に掲載の話題を、まずは消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。消費生活センター相談員米谷さんには、これは広報サンダーの29ページに出ていますね。名前を貸しては詐欺です。予防は日頃の周囲の 見守りが大切。このことについてお話をいただきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のでは、事例から早速ご紹介してよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
高齢者宅にこんな電話がかかってきました。市内に大手製薬会社の工場建設予定があり、市民は特別枠で社債が買えますと信託銀行を名乗る人から電話があり、高齢者だから必要ないですと答えたら、名義を使わせてほしいので代わりに買ってほしい、後で製薬会社のものから電話をしますというので電話を切ったということですが、はい、ちょっともう少し詳しく、はい、解説してください。
はい、これ、まあ、三田市内に誰もが知ってる大手の製薬会社の工場ができる予定がありますと電話がかかってきました。これ受けられたのは高齢の女性の方だったんですけれども、はい、で、まあ、市民は特別枠で社債が買えますって言われたんだけれども、このかけてきた信託銀行を名乗る会社なんですけれども、はい、そこの信託銀行をこの相談者の方は聞いたことがなかったということで、はいはい、もうこれは怪しいとその時点で思ったんですけれども、
そうです、
はい、実際にはその大手の信託銀行を名乗ってたんですけれども、はい、
実在する、
実在する、
はい、たまたまこの方がご存じなかったから、はい、
そうなんです。だからもうそれで怪しいと思ってしまって、はい、まあ、はっきり高齢者だから必要ないですって断られたんですね。ね、
はい、
で、まあ、ここは、まあ、投資の勧誘みたいな話なんですけど、はい、この断ったことによって、今度は名義を使わせてください、代わりに、ね、市民しか買えないんで、代わりに買ってほしいんですと言って、はい、今度は名義貸しを勧誘してきたんだけれども、後で電話かかってくるかもしれないっていう時点でセンターの方にご相談いただいたんです。
事前に、
はい、事前に、はい、
よかったですね。
はい、ですので何もこの方自体には被害なかったんですけれども、はい、まあ、詐欺だから気をつけましょうっていうような話だったんです。
そうですね。で、まあ、はい、前もお話ありましたが、こういうのがかかってくるときって割と一日のこうのんびりとリラックスしてるときに突然来ますから、うん、ね、用意ができてないので、はい、かかるかもしれないと思ってたら、こちらもちょっと、ね、はい、緊張して電話を受けるんですけど、はい、不意打ちですもん ね、
そうですね、
こういうのってね、
突然かかってくるっていうところがその、うん、なんか普段こういう相談を受けててよくおっしゃるのが、はい、私は普段気をつけてるんですよ、たまたま今回っていう言葉本当によく聞くんですけれども、やはり皆さんね、お家でちょっとホッとしてる時に突然人がピンポンってやってきたり、はい、電話かかってきたりっていうところで、いつものそのなんていうかな、注意してるのがちょっと溶けてるっていうような感じかなと思うんですね。
じゃあぜひちょっとアドバイスゆっくりご紹介ください。
はい、当センターの方でこちらの、信託銀行のホームページを確認したら、はい、そこには、まあ、株式や債券を勧誘する、不審な電話の情報がたくさん寄せられてます。はい、当社は電話で、未公開株や社債の勧誘はしておりませんと、はっきりもう注意事項で書かれてました。
それぐらいよく使われてるということなんですね。
そうなんです。ですので、まあ、相談者の方にも書いてあるからねというようなことをお伝えはしたんですけれども、はい、まあ、こうやってね、実際に実在する銀行とか大手の会社の名前を使って架空の工場建設とかそういういろんな権利、ね、装って市民しか買えない、名前を貸してほしい、代わりに買ってほしいなどと言って話を持ちかけられることがありますけれども、まあ、こういった不審な電話があっても、もう相手にせず、必要ありません、興味ありませんと、もうはっきり言ってすぐ切るということが重要かなと思うんです、
は
い、
そうですね。
はい、
分かりました。とにかくもう突然初めてのところからかかってきたら、もう必要ありません、興味あります、ありません、ごめんなさいというふうに言わないといけない、ね、ということですね。
はい、
中途半端な答え方は結構ですから、なんか
もう OK に、
ね、ね、
取られて物を送ってこられたりっていうようなことがあったりしますので、はい、もうはっきりそういうことはありませんと言うっていうことが、もう電話勧誘なんかのポイントかなと思うんですね。
そうですね。
ただね、こう言ってても電話かかってきたら聞いちゃうんですよね。
それがね、不思議ですね。あの受話器から聞こえてくる声が、はい、あの不審だと言って、うん、なんか不審な声じゃないんですからね。
皆さん綺麗なお声であったり優しく、
優しく、
丁寧なんですよ。
そうですね。
いきなり怖い電話やったら切っちゃう、置いちゃうけど、
そうではないんですよね。なんかついついこうもう少しもう少しと思って聞いてしまう、ずるずると、
う
ん、いや急に断ったら悪いわとかいう、
そうなんですね。
なるんですね。でもそれが向こうの、あの思うツボになっていくということですね。そうなんです。
だからもう不審な電話があっても、あもう一旦電話に出るとね、切りにくくなります。
そうです。
はい。ですので、まあ、留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ず、はい、必要に応じてかけ直す方法が有効です。
これいいですね。あの、私ももう留守番電話にしてますね。
はい。はい、
あの、2回ぐらいコールした後、すぐ切り替わるように、はい、してます。
で、用事のある人は入れるし、用事なければ切れちゃうし、はい、っていうことも、ね、ありますの で、
ね、はい
はい、でまたあの発信者番号表示、はい、機能のついている電話があれば、その、ね、番号を見て出るっていうこともありますし、知らない番号とか非通知の番号からかかってきた電話には出ないという方法もあります、はい、
そうですね。
でまたあの事前に警告音を発した上で、はい、自動的に通話内容を録音しますというあの通話録音装置で、
はい、
あらかじめあの登録された不審な電話番号からの電話を、自動的に着信拒否する、自動着信拒否装置といったいろんな防犯アイテムっていうのが今ありますので、はい、その方に合ったいろんなあの装置を使うっていうのも一つかなと思うんですね。
そうですね。それからもし覚えてらしたら、知らない方からかかってきてこういうあのものがご自分で用意できなくても、この電話録音されてますのでいいですか、うん、って言ったら、はい、意外と、はい、あの慌てる場合もあると聞いてます、ね。
はい、うん、で C の方でもあの通話録音装置あの貸し出しをね、
以前もご紹介いただきましたね、
は
い、
でその貸し出した方に私たちはあのどうですかいうあの、はいはい、お電話とかしたりしてるんですけれども、で皆さんね、あのすごい減った、そういう電話が減ったっていうふうにはおっしゃって
るし、
やっぱりあの私もかけた時にこの電話を録音しますってすごい大きな声ではっきり言うんですよ。ですのでやっぱり用事のある人は言うけれども、そうじゃなかったらもう、なっちゃうかなって。
かなり防犯の効果はあるんですね。
あの何人かお聞きしたら、あの電話減りましたっていうような答えがありましたね。
そうですか。なるほどね。
やっぱりそういう機能をね、使うっていうのも一つかもしれない。私断れないんですっていうのであれば、もうそういったものを使うっていうのも一つかなと思うんですね。
そうですね。なるほどね。それとか、あの、不審な電話番号からの着信を拒否するという、はい、こういうものもあるんですね。
あるよね。
登録以外はということですかね。
ね、ですね。
防犯アイテムいろいろあるという。
はい。
わかりました。
でも被害者の多くってやっぱり高齢者なんですよね。やっぱりお家にいてる時間が長いっていうのもあるし、その若い人だったらもうほとんどお家に固定ではないですもんね、今。
そうなんですよね。そうですね。
ね。だからまあ高齢者の消費者被害を未然に防止するためには、やっぱり家族とか地域の見守りがすごく大切ですよね。だから日頃からまあ皆さんとコミュニケーションを取って、身近な高齢者が被害に遭っていないかって、周りで気を配るっていうことが大切かなと思うんです。
そうですね。
あの、やっぱりね、高齢者ってなかなか自分が被害に遭ってても人に伝えるのって、難しいですよ ね、
です
ね。大騒ぎすることもできないし、
そうです ね、 ね、どなたに相談していいかもわからないってこともあるので、
それも大きいですよね。
だから
そうそう、
あの今日こうやってお話ね、あの聞いていただいた方によかったら、あのちょっとゴミ出しで、うん、あのいつも出会うおとしめした方が出会ったりとか、うん、あのお散歩で出会ったりしたら、うん、こんな電話があるらしいよ、気をつけようねって言っていただくだけでもね、
でなんか困ったことありませんかとかいうような ね、 ね、お声かけを一言を ね、 ね、言うっていうのも大切かなと思うんです ね、
ですね。
まあ、少しでもね、なんか不安やなとか疑問があれば、いつでも消費生活センターの方にご相談していただいたらと思います。
はい、はい、じゃあの電話番号と日程ご紹介ください。
はい、電話番号です。三田市消費生活センター 559-5059 です。
もう一度お願いします。
はい、559-5059 です。
はい、
はい、受付時間は月曜日から金曜日、第2第4土曜日、 朝10時から夕方17時まで空いております、
はいはい、ということは今日今でも大丈夫ですね。
はい、大丈夫です。
とにかくお一人で悩まないで、お早めの方がいいんですよね。どんなご相談でも ね、
どんな場合でもね、はい、やっぱりその方が記憶もはっきりしてるし、
それはありますね。そうですね、
で、なんていうか傷も浅いというか、
そうですね、まあ、今回の場合はクーリングオフ全然関係ないけれども、はい、クーリングオフという制度を使おうと思ったら、はい、1日でも早い方がいいですね、はい、
日にちがありますからね。
そうですね、とにかくちょっとお困りだったらまずはご相談になってみてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
前半の方は広報サンダー8月号に掲載の話題、消費生活センター相談員の米谷さんにご紹介いただきました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは今度は後半はご担当の小寺さんにお越しいただいて別の、話題ご紹介いただきます。もう一度相談日ご紹介しておきましょう、月曜日から金曜日とそれから第2第4土曜日です。相談受付が朝の10時から夕方の5時まで、直接行かれる場合もそれで大丈夫です。お電話は 079-559-5059 079-559-5059、三田市消費生活センターの方にお願いします。では入れ替わりまして、今度はまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんに、お試し1回限りのつもりだが、定期購入にというこちらについてのお話いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回これをテーマに挙げていただいたのはなぜでしょうか。
はい、通信販売での、まあ、健康食品、はい、まあ、化粧品、医療の、まあ、定期購入のトラブルが、はい、まあ、10代から20歳代の若者に、まあ、増えています、
はい、
で全国の消費生活センターにもですね、相談が寄せられております。
あ、そうなんですね、はい、まあ、若い方は本当経験不足ということで、はい、割と一言いやそんな聞いてもらったらダメだって分かってたのに大人の方は言いがちですけど、はい、若い方はねピンとこないかもしれないので、
そうですね、はい、
分かりました。じゃあ、事例をいただいてますのでご紹介していきます、1回限りの注文のつもりが定期購入だった。動画投稿サイトでダイエットサプリが500円という広告を見て販売サイトにアクセスし1回限りのつもりで注文した。後日商品が届いてサプリを飲み始めた。しかし3週間後にまた商品が届き、今度は5000円の請求書が入っていた。販売業者に電話で問い合わせ返品したいと申し出たところ、返品は受け付けられない、2回目以降の商品代金は5000円で4回の購入が条件の定期コースのためまだ解約もできないというふうに言われました。注文の時に定期購入であることは知らなかったと伝えたんですが、販売サイトに書いていると言われました。どうしても返品したいと伝えると2回目の返品を受け付けるが解約料5000円を請求すると言われました。1回目の商品500円で購入し2回目以降解約したいですという、あ、まあ、落ち着いてたらもしかしたらね、読めてたかもしれない、はい、さあいろいろとアドバイスいただく点がありそうですね、はい、ご紹介ください、はい。
通信販売では、まあ、クーリングオフ制度はありません。
これがまずないということですね。
ないですね、はい
はい、
で返品解約の条件を、まあ、確認してください、
はい。
で通信販売には、まあ、クーリングオフ制度が、まあ、ありませんので、はい、販売事業者が定める返品に関する特約、まあ、いわゆる返品特約がある場合にはこれに従ってください、
はいはい、
で注文後は返品はできませんと記載されていれば、うん、まあ、返品は、まあ、困難です、まあ、できませんね、
はい、
で通信販売の場合一旦注文すると簡単に、まあ、契約はなかったことにはなりません、
はい、このあたりは一字一句しっかり読むと確かに書いてますね、はい、返品ができるものとか、はい、できないものとか、返品は何日以内とかそれぞれによって条件ありますもんね、はいはい、
でそこで、まあ、解約の申し出は次回発送日の何日までなどと、まあ、解約条件が定められている場合もあります、はいはい、
そうですね、ま
あ、注文する際には解約条件などの契約内容を、まあ、しっかりと確認してください、
はい、で先ほど最初にご紹介いただいたクーリングオフ制度は効かないというのは、はいはい、これは自分から あのお店屋さんに行ってるようなものなので、
そうですね、
ってことですね、
はい、自分から申し込んでるわけですので、ね、はい、クーリングオフ制度はあのできません。
でクーリングオフは不意打ちっていうことでしたね。
そうですね、はい、
電話が突然家にかかったとか、はい、訪問されたとかっていうことでしたね。はい、わ、はい、かりました。続いてのアドバイスは何でしょう。はい、
2つ目が、まあ、低価格を強調する広告は、まあ、特に詳細を確認してください。
そうですね、
はい、はい、まあ、低価格であることを強調する広告を見て、うん、まあ、1回だけのつもりで商品を注文していても、うん、まあ、定期購入が条件となっていたり、はい、まあ、総額として数万円程度、注文時に、まあ、想定した以上の金額を支払うことになるケースもあります。あ、
はい、
まあ、いつでも解約可能と表示し、うん、契約期間や回数が決まっていない定期購入もありますが、あ、はい、まあ、解約の、連絡手段が限定されうまく、まあ、解約できないケースもあります。あ、はい、で詳細な契約内容は何パーセンオフなどの目立つ表示と離れた場所に表示されたり、うん、まあ、小さい字で書かれていたりすることがあるため、うん、まあ、画面の隅々まで見るなど、まあ、注意が必要になります。
はい、このあたりがね、今回の場合も500円でっていうふうに、やっぱりその金額に言うと、はい、気持ちが嬉しくなってしまったんだということですが、はい、隅々まで見ましょうということですね。はいはい、やっぱこれは絶対に慌てないでということになりますね。はい、だからすぐにいつでも解約可能と書いてても、はい、解約のその方法がとても限られていたってことになると、はいはい、よく電話もつながらないかったですとかいうのもありますよね。
ありますからね。はい、
そのあたりは十分に気をつけた方がいいですね。
はい、
分かりました。続いてのアドバイスは何でしょうか。は
い、まあ、皆さんご存知かとは思いますけども、はい、まあ、2022年4月からですね、
来年の4月ですね、
そうですね、
はい、
18歳で、まあ、大人になります。
そうかそうか、はいはい、
で大人になると、まあ、一人で契約できるという、まあ、利点がある反面、
はい、
まあ、原則として一方的にやめる契約ですね、契約が一方的にやめることはできません。は
い、あ、以前なら未成年ということで、はい、解約できた場合もある、
まあ、解約できるケースもありますけどもね。はい、で未成年者は原則として契約するにあたっては、まあ、親権者等の、まあ、親ですね、の同意を得なければなりませんが、
はい、
まあ、成人になってしまうと、まあ、同意を得ずになされた契約は取り消すことができなくなります。
うん、そうですね。はい、だから未成年の場合は同意してなかったんですということで、
はい、
契約を取り消すことができる場合もあるけど、
はい、
もう18歳以上が大人という来年の4月以降、はい、ということは、まあ、ある意味学生さんだったら高校3年生で、ある人は4月にお誕生来たら18歳、はい、でも10月の方はまだだっていう、そういう時になると、
そうなりますね。
はい、このあたりが同じ感覚でいると18歳という数字をしっかり覚えておかないとダメですね。で特に若い方がいろんなものでトラブルも巻き込まれる可能性もあるので、
はい、
来年の4月以降、またこれはぜひ直前にはお話を、ね、
はい、
していただいて、皆さんにも周知していただきたいなと思いますね。はい、分かりました。じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、で、まあ、こういう場合、まあ、困った時はですね、
はい、
まあ、できるだけ早く三大消費生活センターにご相談ください。電話番号の方は079-559-5059 です。で、相談日の方は月曜から金曜で、土曜日の方もですね、
はい、
第2、第4土曜日、
はい、
やっておりまして、
はい、
相談受付時間は10時から17時となっております。
はい、そして確かプライバシーも守っていただける個室もありましたね。
はいはい、
だからご希望される場合はおっしゃっていただいたら、はいはい、そういうところでじっくりとお話を、ね、聞いていただけますので、はい、お電話もしくは直接行かれて、
はい、
今大丈夫ですね。直接会うこともできるんですね。
そうですね。
はい、はい、キッピーモール6階ですのでね、はい、分かりやすいところだと思います。ぜひ皆さん気軽に早めにご相談をいただきたいということです。はい、ありがとうございました。後半はまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんに、お試し1回限りのつもりだが定期購入に、このお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報サンデーに掲載の話題とタミリな情報伺ってまいりました。次回は9月20日を予定しております。次回もどうぞよろしくお願いいたします。